皆さんおはようございます。マスクを外して良いということですので、外して、御言葉を語らせていただきます。はい、今日は4月の30日ですね。4月の最後の聖日となりました。以前ここで私が御言葉を、礼拝の時に、取り継いだのが3月の12日でしたので、約1ヶ月半過ぎました。で、その時は先ほど読んでいただきました第一ペテロの2章の前半の部分ですね、1節から10節のところで主のもとに来なさいというタイトルで、皆さんと一緒にですね、この御言葉を学びながら礼拝をしました。で、今日はその続きの11節から21節のところを読んでいただきました。聖書の御言葉には時としてですね、私たちが読んで、こんなことを、できるのかなっていうようなですね、言葉が書かれています。でも、聖書に書かれた言葉はすべて神によって、神の霊感によって書かれたので、それをしっかりと受け止めてですね、そしてそのことを理解しながら日常生活を送っていかなければならないのかなというふうに思わされています。で、今日読んでいただいた御言葉の中にも、と思うようなですね、フレーズがあったかと思います。それでは早速、主の足跡、模範に従うという題で、ご一緒にこの御言葉から学んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。今日もこのようにしてあなたの御前に出て、そして御言葉が開かれ、そしてその御言葉を通して私たちがもう一度あなたに教えられたい、あなたの御心を知りたい、あなたに従って歩んでいきたいという思いがございますので、主よ、どうぞ私たち一人一人に主が語ってください。この時間をあなたの御手にお委ねします。救い主であるイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、ペテロの手紙、これはもちろんペテロが書いた手紙です。そして先ほど読んでいただいた聖書の箇所に従いなさいという言葉が6回ほど出てくるんですね。従いなさい。ペテロはイエス様とのこの歩みの中でイエス様を3度裏切った、そのような弟子でした。そしてイエス様がですね、復活された時にペテロの前に現れて、そしてペテロに語った言葉、それは私に従いなさいっていう言葉だったんですね。するとペテロはですね、隣にいた弟子に指さして、この弟子はどうなんですかと聞いたんです。私たちもですね、同じような経験があるのではないでしょうか。自分は主に従いなさいと言われても、周りの人たち気になります。果たしてこの人はどうなんですかっていう気になることってよくありますね。しかしイエス様はこのように答えました。その人がどうなるかあなたは知らなくてよい。あなたは私に従いなさい。イエス様はいつもですね、私たち一人一人に対して声をかけてくださるんですね。周りの人たちを気にする必要はありません。それはイエス様が、神様がちゃんと守って導いてくださるんです。あなたは私に従いなさい。ペテロはですね、この言葉を聞いて、その後ですね、主イエス様に従い通すことができたのではないかと思います。さて、その前にですね、果たして私たちが主イエス様を信ずる前の私たちの姿はどうであったかについてちょっと見ていきたいと思うんですね。すなわち、生まれながらの私たちの姿。それを聖書は肉の欲のままに生きていると告げています。先ほどの11節のところにも、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさいと勧めがあります。エペソ人への手紙の2章の1節から3節のところを読みますとですね、 私たち人間は生まれながら罪の中に死んでいたものであって、この世の流れに従って歩んでいました。そして私たちも不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲のままに生き、そして生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと書かれています。すなわち神様に対して私たちは不従順であった。神の怒りの対象であった。というんですね。そしてこの世の支配者、空中の権威を持つ者、おそらく悪魔ではないかと思います。その支配者に対して、生まれながらの人はその霊に従って歩んでいたんです。ですから結果として、生まれながらの人は罪の中に生きていき、神に逆らうものであり、霊的には死んでいる状態であると、エペソ人への手紙の2章のところに書かれています。私たちに生まれながら肉に従って歩んでいるものであるということなんですね。そしてさらに続けてパウロはローマ人への手紙の中で、すべての人が罪の下にあるからですと書きました。で、パウロはその続いてですね、ですから自分が神様の御心に従って歩むことができないのは、私のうちに住んでいる罪がそうさせているのですと、私たちは罪の状態にあるということを明らかにしています。罪とは神から離れていること。そうですね。神を知らないことですね。的外れな生き方をしていること。しかし、感謝すべきことに、ローマの手紙の8章3節、神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰してくださった。すなわち、私たちは罪の支配から解放してくださったと聖書は語っています。で、パウロは続いてですね、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。しかし今やキリストイエスにあるものが罪に定められることはありません。なぜなら、キリストイエスのある命の御霊の律法が罪と死の律法から解放したのですと宣言しています。ですから私たちはもう肉に従う、そのようなことをせず、御霊に従うことができるのです。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安ですと、パウロは語っています。ですから、そのような肉の力から解放された私たちは、主イエス・キリストを着て歩みなさいと勧められているわけですね。ですから、キリスト者に対する勧め、それは、イエス・キリストを来て、イエス・キリストのもとに来て、イエス・キリストに従いながら、この日常を歩んでいきなさいという勧めが、この後続きます。先ほどの第一ペテロの2章の12節のところを読みますと、異邦人の中にあってという言葉が出てくるんですね。これはどういうことかっていうと、私たちは救われても、私たちは異邦人の中、異邦人っていうのは、別な言い方をすれば、神を知らない人々の中にあって過ごしているということなんです。それでは神の知らない人々の中にあって私たちはどのような振る舞いをしたらよいのでしょうかということが12節以降に実は書かれているんですね。立派に振る舞いなさいと書かれていますが、これは主イエス・キリストに習って歩みなさいというふうに言い換えてもいいのではないかと思います。さて、キリスト者に対する勧めなんですが、もう一度私たちが立っている立場を見たいと思うんですね。私たちがキリストにあって救われたということは、私たちの国籍が天にあるということなんです。そして今私たちがこの世に生かされているということは、ヨハネの福音書の17章に書いてありますように、イエス様が私たちをこの世に使わせてくださったということなんです。 そして今この世に生きているのは、私たちはイエス・キリストに習うものとしてこの世に生かされているんだっていうことなんですね。ですから私たちは使わされてこの世界に今生きているということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。今年の私たちの教会の指標聖句、皆さん覚えてるでしょうか？皆さん、これはもう暗記してますよね。28章19節。ですからあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。あなた方は行ってっていうことは、神を知らない人々の中に住んでっていうことなんですね。私たちはそこに実は使わされているんです。で、この後について私たち三つのことについてですね、学んでいきたいと思うんですね。この世にあってキリストの足跡、模範に従う、そのような生き方をしましょう。使わされているこの世で、まず主に従うように従っていきましょう。二つ目は、主の模範、足跡に従っていきましょう。そして最後に、使命を持って、主の召しに従って歩んでいきましょう。それぞれ、2章の13節、21節、9節、10節、21節のところに出てますので、後で皆さんよく見てください。まず、第1番。主に従うように従いなさいというところですね。12節で先ほど読みましたけれども、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。13節、人が立てたすべての制度に、主のゆえに従いなさいと書いてあります。私たちがですね、この世の中で歩んでいく中で、私たちはこの世界の、この日本の国の、この武蔵野市のですね、制度に従って歩んでいきます。歩んでいると思うんですね。で、それは、17節のところにも非常にうまくまとめて書かれているんですが、すべての人です。すべての人を敬って歩んでいきなさい。そして兄弟たち、信ずる私たちのこの教会の人々ですね、兄弟たちを愛し、神を恐れ、そして王を敬いなさい。王というのは、上に立つ権威を敬って生きていきなさい。私たちは上にある制度に従って、文化に従って、しきたりに従って、歩んでいかなければいけませんということを進めてるんですが、最初私ですね、クリスチャンになった時に、そうなのかなっていうちょっと疑問に思ったことがあるんですね。しかし、私の知っているある宣教師がですね、この日本文化をこよなく愛する宣教師だったんです。そしてその家にはですね、蛍光灯ではなくてですね、この、なんていうんですか、ちょうちんっていうんですかね、日本古くからある、それを家に飾ってですね、日本文化がこう、その家に行くとですね、こう、垣間見られているような、そのような、まるで日本人の家っていう感じの家の中にですね、その宣教師ご夫妻が住んでいたんですね。そしてその時私は思ったんです。ああ、私は西洋人のような生活をしなくてもいいんだ。日本人としての文化の中で、キリストを明かしし、キリストを愛していく、そういう生活でいいんだ。っていうことを思ったときにですね、今まで日本人であることにちょっと後ろめたさを感じていました。いわゆる自虐思想っていうんですかね、思想っていうんですかね。上州人なんですけど、群馬の生まれなんですけど、私は群馬で生まれたことにですね、非常にこのですね、恥じらいをですね、感じながら生きてきた時代がありました。ね、群馬ってカカア殿下とか言われますよね。でも私はですね、その宣教師の家のこの姿を見たときに、ああ、日本人であることを誇りに思いながら、 まあ自慢する必要はないです。そして、キリストに従っていけばいいんだ、と思うようにですね、なったんですね。聖書の中にこのように書かれています。この世と調子を合わせてはいけません。この世に制度に従うんですが、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ、神の御心は何か、何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるように生きていきなさいっていうことなんですね。そして、パウロはですね、それを12章で書いていきながら13章に来るとですね、人は皆上に立つ権威に従うべきですと書いてあるんです。え?と思うでしょう。この世の流れに従って歩んではいけないけれど、上に立つ権威に従うべきだってあるんですね。一体これはどういうことなんでしょうか。神によらない権威はなく、すべての権威は神によって立てられているからですと書かれているんですね。私たちには知恵が必要です。そして18節に来ますとですね、しもべたちよというしもべ、これは奴隷ですね。当時、ローマ帝国の世界の中にはたくさんの奴隷がいたと言われています。3分の1、あるいは6分の1、あるいは3分の1が奴隷ではなかったのかっていうふうにですね、書いている本もありました。また、ローマ、中心都市のローマ市には、もっと多くの奴隷がいたのではないか。おそらく半分ぐらいが奴隷ではなかったのか、とも言われてるんですね。ですから、ここでですね、奴隷に対するペテロは、この指針を書く必要があったと思うんです。そして彼は、このように、奴隷に対する指針として、18節を書いているわけですね。18節のところをちょっと読んでみましょうね。しもべたちよ、敬意を込めて主人に従いなさい。善良で優しい主人だけでなく、意地悪な主人にも従いなさいと書いてあります。コリント人への手紙の第一の時には、その場所に留まって地上の主人に従うことを次のように記しています。それぞれ自分が召された時の状態で留まりなさい。あなたが奴隷の状態で召されたのなら、そのことを気にしてはいけません。すなわち奴隷であるところから逃げ出してはいけないということを書いてあります。しかしもし、自由の身になられるなら、その機会を用いたら良いでしょう。主にあって召された奴隷は、主に属する自由人であり、同じように自由人も召された者はキリストに属する奴隷だからですと記されています。それでは、私たちはどのような態度で地上の主人に従ったら、あるいは地上の制度に従ったらいいんでしょうか。コロサイ人への手紙の中にこのように記されています。奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れつつ、真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心から行いなさい。あなた方は主から報い人として御国を受け継ぐことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。何をするにも主に対してするようにしなさい。心からしなさいと勧められているんですね。聖書を読むと1マイル行けといったものには2マイル行けという勧めがありますね。これ、2マイルスピリット、2マイルスピリットというふうに言うことができると思うんです。ビジネスマンの世界で私たちは時々ですね、 不条理なですね、ことを言われることがあります。しかし、ビジネスの世界で生きるときに、私たちは、トゥーマイルスピリットで働きなさいと、私の先輩はそう語っていましたね。人々が1マイルするなら2マイルしなさい。それがイエス・キリストに仕える人の姿ですと教えられたんですね。はい。二つ目のテーマに行きます。主の足跡に従う。すなわち主に習いながら、主の苦しみを模範にして主に従っていく。第一ペテロの先ほど読んでいただいた21節には、このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにあなた方に模範を残されたのです。そして続いて22、23にはですね、キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。イエス様は決して、イエス様が経験しなかったことを弟子たちに要求はしなかったと言われています。すなわち私たちに勧めている勧めは、すべてもうすでにイエス様が経験されたことなんですね。イエス様が経験されていないことをイエス様は私たちにも要求することはありません。だから私たちがこの世のしきたり、上司、上の権威に従いなさいって言ったときに、イエス様もそのことをされていたっていうことなんです。次に、主に習ってこの世に生きるなら必ず苦しみが伴うということも覚えたいと思うんです。ヨハネの福音書の中には、世にあっては患難があります。勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。第一ペテロの4章、むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れるときに歓喜にあふれて喜ぶためですと書かれています。すなわちどういうことでしょう。苦しみや苦難のあるところに主の恵み、主の道からがより多く働くからです。皆さんもそのことを経験したことないですか？順調にいってるときにはですね、なんか神様働いてるのかな、働いてないのかな、わからないときがあります。しかし私たちが困難に直面したとき、本当に苦しみにあったとき、どうでしょう。神様の働きがより身近に感じたという経験はないでしょうか。私がイエス・キリストを信じたのも、実は順調にいっているときに私はイエスに出会ったんじゃないんですね。自分の中に本当にちょっとね、悩みがあったんです。自分では解決できない、そういうですね、重荷を感じてました。そのような時にですね、神様が働いてくださったんですね。私たちが苦しみに遭う時、私たちが何かに直面する時、そこには必ず主の恵みが大きいんです。主の働きがそこにあるんですね。ですから私たちは主に信頼して乗り切ることができるんです。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。と書かれています。私たちは痛み、苦しみを経験するときにより主を求め、主を待ち望む信仰へと導かれていくことが多いんですね。さあ、3番目に行きます。これ最後ですね。使命をもって主の召しに従っていく。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。このためにこそあなた方は召されました。 そしてその先ほど読んだ前の第一ペテロの2章の9節10節のところにはですね、あなた方は選ばれた種族、祭司、国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中から驚くべき光の中に招いてくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためですと書かれています。私たちはすべての人が主の祭司としてくださったということなんですね。ですから私たちは光の中に招いてくださった方の素晴らしさを告げ知らせることを神様は期待しているということを覚えたいと思います。私たちはですね、この世の中にあってただむやみに証ししなさいと言っているのではないと思うんですね。なすべきことはこの世の中にあってキリスト者として生きていくということです。私たちが何も言わなくてもキリスト者としてこの世界にあってキリストに見習いな、イエス様に見習いながら生きていく、それだけでまずはいいと思うんですね。何も語る必要がないんです。もしそのような生き方をこの世の中でしていくなら、おそらく人々があなたに聞いてきます。尋ねてくるんです。あなたはどうしてそんなことまでできるんですかって尋ねてきたときに証しするんです。私たちクリスチャンがですね、証しようと思ってね、一生懸命頑張っても、私たちは皆さん、周りの人々から毛嫌いされたりですね、キリスト者嫌だなって思わされたりすることがあるんです。しかしもし私たちが何もしないで、ただキリスト者として、キリストに習うものとして、ただそこに場所にいるだけ、歩んでいるだけです。そうすると、人々が聞いてくるんです。聞いてきたときに、語ればいいんですね。もし聞いてこないとしたら、私たちがイエス様に習って歩んでいないってことです。この世の流れに従って、みんなと同じように歩んでいるから誰も聞いてこないんです。でももし、もし、キリストのイエスが歩んだ歩みのように歩んでいくなら、違いがわかるんです。その時、聞いてくる人がいるんです。最後です。私たちには神様から与えられている三つの約束と三つの喜びがあります。これはもちろんペテロに与えられた約束でした。しかし、ペテロから私たちにへとこの約束は与えられていると思うんですね。まず第一の約束と喜び、それは、私はあなたに天の御国の鍵を与えます。私たち一人一人に、実はペテロだけではなくて、天の御国の鍵が与えられているんです。私たちを通してでなければ誰が、天の御国に行くことができるでしょうか。私たちの証、言葉、そして進め、それによって人々は天の御国に導かれていくんですね。二つ目、羊の群れを牧すること。これはもちろんイエスがペテロに語った私の羊を牧しなさい。しかしペテロはですね、第一ペテロの五章の中で長老たちに勧めてるんです。あなた方のうちにいる羊の群れ、神の羊の群れを牧しなさい。長老たちっていうのは、当時は家の教会だったんですね。たくさんのこの家が、そこの家の中には長老っていうのは、まあ普通、お年寄りのクリスチャン信者がその家をまとめてたわけです。その人たちにペテロは語っています。羊の群れを牧しなさい。私たちもね、その責任を持っているということではないでしょうか。そして3番目に、 天に名が記されている。これが最も大事です。私たちは神の子とされている。ですから神の計画に従って召された私たちのために、神様がすべてのことを働かせて益としてくださっている。このことをですね、ぜひ忘れずに一日一日を歩んでいきたいと思います。それではお祈りいたします。ですからあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に習うようにと、あなた方に模範を残された。天のお父様、今朝は第一ペテロの2章の後半の部分から、共に聖書を学び、キリストの足跡模範に従うということで学んできました。どうぞ私たちはこの世に使わされています。しかしこの世にあって、たくさんのいろいろなストレスを抱え、あるいはいろんなプレッシャーを抱え、そしていろんな葛藤を抱えながら私たちは過ごしています。しかし、すでにイエス様はこの世にあって、ああいう未勝利をしてくださいました。ですからどのような時にもイエス様の足跡に習うように、イエス様なら、この時どんなことをしただろうか、イエス様ならどう祈っただろうかということを思い出しながら、歩むことができるようにどうぞ導いてください。そして私たちにこの素晴らしい神様の素晴らしさを語る機会をあなたが与えてください。求められる時にはどうぞこの福音の素晴らしさを語ることができるように、どうぞ一人一人をあなたが豊かに使わし、そして用いてください。救い主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。